来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、この方に来ていただきました、夏原さん、今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、じゃあ夏原さん、早速、自己紹介と今後やっていきたいことっていうお話を聞かせてもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、夏原と言います。私は今京都に本社があるジャパンドリームヘルスケア株式会社というところの、代表取締役社長をしております。実は今年の3月までは滋賀県の東近江市というところに勤めていまして、約35年勤めた上で、今回退職をして4月からこの会社で、健康づくりとか保険事業とかコンサルタントの仕事っていうのを、主に、させていただいているような状況であります。35年なんで、実はまだ、今年60になって、退職前に、役所退職をしました。なかなか周りの人からは、なんでそんなに辞めてどうすんのみたいな、退職手当が、安くなるん違うのとか言われたんですけれども、自分がまあ、新卒のことを考えて、今辞めるべきかどうかって思った時に今だと思ったので、今回辞めて仕事を始めています。なかなか市役所の仕事って皆さんから見て、一辺通りみたいに見えるように、位置を聞いて、二つ三つこう、サポートしてあげられるような職員さんっていうのも減ってきた中で、外に出て、外からそういうことができないかなというふうに考えています。なかなかその仕事としてはいろんな、まあ、しがらみとかもあるので、まだまだこれから進めていくところですけれども、そんな感じで、今、京都の方で頑張っています。
ありがとうございます。じゃあ今日はよろしくお願いしま
あ、お願
す。
いします。
では、役所のお仕事なので、話せる範囲で構わないんですけど、市
はい。
役所の中でもいろんな課があると思います。まあ、介
はい。
護保険課とかいろいろあるんですけど、どういった課を経験されておられますか？
僕は入ったのは、平成元年だったんで、その頃は教育委員会に配属をされて、その後、税務住民課というところで、国民健康保険と福祉医療と後期高齢、医療者、今でいう後期高齢、当時はまだ老人保険と言われてたんですけど、特に健康保険とか、医療の方で関わって、ちょうど平成12年に介護保険が、新しく始まったんですけど、そのタイミングぐらいから、ずっとだいたい27年ぐらいですかね。ほぼほぼ35年の勤務年数のうちの、ほぼ、なんですか、もう8割ぐらいがそんな医療に関わるような、医療と、健康に関係する仕事に関わっていました。
医療と健康ってなってくると、例えば今で言ったら介護保険であったり、障害福祉サービスであったりとか、生活保護、低所得者とかっていうところもやっておられました。
それは、一部関わっていて、そうですね、次長級というか、管理職になってから、今の言っておられる生活保護とか、介護保険とか、障害福祉の方にも関わっていて、3年ぐらい前から、厚労省の、介護保険のアドバイザーっていうのを、させてもらって、全国の介護保険の、例えば事業所さんの運営とか、サービス C の、例えば新規創設とか、そういうような形のお手伝いとか、っていうのをさせてもらってます。
そうなんですね。ではちょっと、例えば、介護保険の新規サービスのお手伝いで、例えば具体的にはどんな感じでお話が進んでいく感じですか？
まず一つは、その依頼のある自治体さんっていうのは、そのサービス C とか、例えばサービス C を例に挙げると、やりたいんだけど、やれてない。で、その原因がわからない。で、結局、介護保険って、まあ、何でも本なんですけど、国民健康保険でも、いろんなサービスとか、やれる事業っていうのがたくさんあるにもかかわらず、その、中心で動かすべき、例えば、市役所であるとか、役場であるとか、まあ、県もそうなんですけど、そこが、やろうとしないと、まあ、できない。極端なこと言うと、都道府県の中にある市町村によってサービスの度合いとか、すごいサービスが恵まれているとかね。 全然自治体によって違うという現状があるんです。で、そういうふうなご相談の上で、例えば自分のところの、市とか町にて、こういうサービスが足らないとか、例えば移動手段がないとか、で、その移動手段を例えば創設したりとか、より、こう、小さな、コミュニティ単位で寄る場所が今なくなってるから、そういうのを作っていきたいとか、そういうようなことをお聞きしてサポートさせてもらったりします。
結構あれですね。地域に、その地域の特色に合わせたサービスを検討している感じがしました。
そうですね。一番びっくりするのは、役場の方とか市役所の方が、地域のその資源。例えば、ここの角曲がったところにはこういうものがあるとか、そういうようなものを、マッピングっていうか、地図にこう落として把握されてないところとか、例えば、通いの場がないとか、通いの場がいくつあるとかがわからないというふうな自治体さんもあるので、まずは、現状分析から始めさせてもらって、足らないもの、足らない地域に適したものを、創設するのをお手伝いすると。そんな感じです。
まあ、最初からですね、現状把握からやって、プラン作ってってなってくると、結構、
うん、
工数かかりますね。
そうですね。この事業だと大体1年間で3回ぐらい訪問させてもらって、間に3回ぐらいミーティングがあってみたいな感じで、結構まあ、その自治体さん全体で取り組んでもらうような形にはなっています。
そういったお仕事を今までされてきて、じゃあこの独立されてからっていうのはこういう仕事をしていきたいとかっていうのはなぜはどうなんですか？
あ、いやね、今まで、まあ、介護保険は本当にこの3年ぐらい集中的にさせてもらってたんで、それまでだと、病院の改革であるとか、うん、新しい建設をしたりとか、一番まあ多かったのが保健センターさんとかと一緒に健康づくりをさせてもらうことが多かったので、本来はその、市とか町が持つ医療のデータとか、そういうようなものを現状分析をして、本来のその市とか町が目指すべき健康づくりっていうのの、なんていうか、コンサルティング的なことをさせてもらいたいなとは思っています。
そうです。例えばこの健康づくりって結構幅広いじゃないですか。
う
具
ん。
体的には、こういったところを具体的にちょっとやっていきたいなっていうのはどうですか？
これもさっきの介護保険と一緒で、市とか町で課題が全然違ってて、
そういう
ま
こと
ず
か。
一つの目安は、まず検診を受けるっていうのがまずあるんですよ。俗に言う一般検診とか特定検診とか言われる検診を受けてもらって、その結果に基づいて、その人に必要な健康づくりを提案する。だからまずは検診を受けてもらう。例えば受診率を上げていくっていうのも一つありますし、あと、検診以外にも例えば癌検診。特に日本人の癌の死亡率っていうのはずっと高いので、その癌の死亡率を下げようと思ったらもう早期発見。治療はもうどんどん進んでいますけど、発見をいかに早くするかによって死亡の数っていうのは減るので、そういうところら辺をなんとかこうできないかなっていうのはずっと考えてます。
そういうところですね。そっか。ほんなら結構予防に近い感じですか？
そうですね。でも予防ってね、実はお金にならないんですよ。
ですよ。まあ、僕らもね、いろんな方、いろんな方して、これ予防大変やなっていうのはやっぱりね、なかなか直結
そう。
お金につながらんっていうのはやっぱあるなと思ってたんで。
いや、で、積算をすると、例えば、がんを一人予防したら、医療費が、例えば1000万浮くとか、それはできるんですけど、でも、それをしなかったら、本当に、がんの患者ができたんかと言われたときに、計算できないですよね。だから、今おっしゃっていただいたみたいに、予防っていうのは、本当にお金の計算もできないし、すごい難しい。
ですよね。
ですね。効果をどこで見るんやっていう。う
ね、
ん。
もちろん会社としてやっていくから、どこで費用と売り上げを発生させるかっていうのは、結構ね、ちょっと前に、腸内細菌の人とかもちょっとお話聞いた時も、なかなかちょいいもんだけど、そこによこれを飲んだからこうなってるんだけど、飲まへんかったらこうなったかっていうの確定が取れへんとこは苦しいんだ、みたいな話は聞いたことがあって、なんかちょっと似てるなと思ってたんで。
だから通常のお金儲けみたいに100円使ってね、100円でこれを購入して500円で売れるとかっていう差額儲かりますよって、そういうあれではないので、 ただ、多分、これをないがしろにすると、どんどん悪化するし、まあ、税金がどんどん医療費とかね、
そうですね。
そういうふうに使われていくっていうのも分かっているので、何らかの形でちょっとね、やりたいなっていうのはずっと思ってます。
そういうこともやって。じゃあ、今ね、もちろん介護のこと、障害のこともやっておられたので、例えばこういった新規事業を今後やりたいなっていう事業所さん、まあ、これからでいろんな形で出てきてあると思うんですけど、まあ、とりあえず今、最初に介護、障害、例えば病院の改革っていうお話が出たんですけど、夏原さんがやりたいことはどれですか？
一番長かったのが、健康保険の保険者としての加入者の健康づくりなんですよ。要するに、例えば、俗に言うデータヘルス計画と言われる健康づくりの計画に基づいて、こう積み上げていくっていう。これはノウハウも、まあ、システムもかなり整備されてきているんで、そういうのを一定レベルに達していないところに紹介していきたいっていうところが、まず一番だというふうに考えています。で、やっぱりデータ、これから多分いろんなデータがどんどんどんどん一括で、DX のね、推進なんかでなってくるので、それがどういうふうにこれから活用するかって、結局活用する側のレベルの高さによって 正直全然違ってて
それはね、非常にわかります。例えば、今でライフが入っていると。ライフが入って動き始めた。けど大丈夫っていうところね。とりあえず申請はしてるけど、それちゃんとうまいこと運用できるのかなとかっていうのはやっぱ心配だったりしますよね。そう。やっぱりね、ビッグデータになってきてるし、今は本当に、ね、行政から来るアンケートもめちゃ増えてますから、それを多分一元管理して今後どう使っていくかっていうところにも出てくるのかなっていうのは、肌身に染みますね。
そう
ほんまにアンケート多いんだけど、また過去のみたいな感じが結構あったりするんで。
ただ多分5年ぐらいの周期ぐらいで、今おっしゃってるの調査は多分必要だと思うんですよ。けど、担当者が変わるためにされる場合があるじゃないですか。まあ、役所とは言いませんけど、そこを運営する方たちが。で、そんな余計なことをやめといて、ちゃんと、こう、引き継ぎがね、きちっとできるといいんですけど、なかなかこの役所の、ね、そこを言い方をしたら怒られますけど、質も以前に比べてやっぱり落ちてきているのもあるので、やっぱり住民さんのためにって思ってこう動いている人がどんだけいるかっていうところがすごく大きいと思います。
そうですか。いや、そんな感じですね。でも、今こうやって話してみると、やらないといけないエリアはなんか決まってますよね。この予防的なところと、そういった、ね、まあ、医療費抑制に関して何かできるんじゃないかみたいなところはすごく感じますね。今、普段お仕事されているときは、お一人で今されてはるんですか？
一応会社としては3人の登録になっていて、京都の事務所は一応僕一人なんですよ。で、子会社になってるんで、本社の方が福岡の方にあるので、そちらの方に、2人いててくれあって、事務系のことは全部やってもらってて、あとはいろんな、新町さん、まあ、都道府県、例えば静岡とか、愛知とか、広島、福岡あたりから問い合わせがあったら、そちらに行って、こう、サポートする。そんな感じで今やってます。
ほんなら、え、っていうことは、京都にいてる日数って一月どれぐらいですか？半月ぐらい？
半月いるかいないかぐら
か
い？
ぐらい。
まあで
ていうこ
も、
と。
なかなか飛び回ってる方が性に合ってると思いますよ。じっとしてるより、机の前に座り込んでるよりは。
現地に行って、打ち合わせをし
あ、
て、
そうですね。
また進めて、っていう、そんな感じですね。
そう、なんか、さっきも言いましたが、お金にならないけど、いろんな、どういうんですか、現場の現状の話を聞くことによって、次につなげられることってたくさんあるから、ちょっと相談やけど、みたいな感じで言われて、喋りに行って、でも今年お金ないし無理なんですよって言われたら、もうほんなお金いいさかいに、みたいな感じで、相談に乗って帰ってくるみたいなね。
せめて、ちゃんと、まあ、言い方悪い、交通費とか出してくれるんですか？
いや、交通費はね、ある時は出してくれますけど、
そういう
な
こ
かっ
とで
た
す
らとりあえ
ね。
ず一緒にご飯食べに行ってこれで許してっていう場合もありますよ。
まあまあね、その
もうそ
辺
れ
も
は
ね、
もう、はい、全
もうし
然
ゃあ
も
ない、まあ今後のことっていうか、そっか。 だまあ、ね、行政とかやったら4月からの暦始まるということは、大体今ぐらいが予算決めが始まっているような意味ですか？
そうですね。先月の末ぐらいから、令和7年度の予算要求書の多分作成に入ってるんで、事前にも頼まれてるところに今見積もり書を全部作って出させてもらってるんですよ。で、それがまあ来年度というか3月の議会で通ったら、4月以降、また入札とかあって、仕事を請け負うことになるかもしれないです。
そうか、ほんまに種まきして、入札がありますもんね、行政のやるときはね。
もちろん入札あります。
ですよね。そうそうそう、行政、そうそう、入札が。ということはあれですね。今、いろんなところにやって、あとは結果待ちも長いですよね。そうなってきたら。
そうですね。だけど、それまでにね、いろいろ準備することと
ま
か、
たそうか。
何よりも最新の情報を持ってないとあかんので、いろんな勉強も含めて、こう積み上げていくみたいな、そんなイメージで。
そうか。4月からやろうと思ったとしても、データが最新じゃないですもんね、言ったら。今打ち合わせしたから半年変わったらまた変わっていたりするっていうこともあり得る。
まず入札に参加するためには登録をしなきゃならないんで、
そっか。
登録の受付期間っていうのもまたあるんですよ。1月から2月にかけて。
ええ。
業者登録っていうのをね。そこに登録しとかないと入札に参加できないから、そこら辺を上手にきちっとスケジュールを踏んで書類を作ったりとか、そんな感じになります。
この辺の入札の登録はピンと経費かですね。確かに登録せなあかん、嫌で。まずは、入札登録って期限があるんですね。
受付期間が決まってるんですよ。2週間ぐらいしかなかったと思うんですけど、実態によって違うので、その期間内に指定の書類を出すみたいな感じですね。あとは、その出されているところと一緒に仕事をするっていう方法もあるので、例えば、シンクタンクみたいなところが、都道府県の仕事を取るのに、専門職が欲しいっていうところで、例えば、京都市である場合やったら、京都市在住のとかいう条件がついてるんですよ。で、その場合に、だから、そのグループというかチームに入って一緒に仕事をするとか、そんな感じ。
そっか。だから全部自分の会社で取るんじゃなくて、他の取ってる会社と、まあ、委託契約しながらチームのメンバーとしてっていうような感じなんですね。
だからたまに何に所属してるか分からへんなるときありますけど、ね。
名刺持たされるやつね。今日ここの名刺やみたいな感じですね。
ですね。そういうことはあると思います。
本格的に稼働していくのは来年ぐらい。来年明けてからの稼働がイメージですか？
そうですね。ただ、もともと分かってた話として、自分のコピーは作れないと思ってるんですよ。役所にいた時に言われたけど、後世の人材育成って言われたんですけど、自分がやってきたレベルのことをできるもんはいいひんっていう自負があって、そうなると、この会社でもやっぱり、やれる数が多分年間で決まってくるんです
そうですね。
よ。と、もうその数をオーバーフローしてしまうと、質が落ちるんで、そうなると、もう4月以降で順番に決めていって、ここまでみたいな感じになるのかなっていうのは、ちょっと危惧してるところがありますけど。
そうか。じゃあ、まあ、わかんない。プロジェクトの大きさにもよります。で、なざなさんが年間持てるプロジェクトの本数って今どれぐらいイメージし
いや、それ大きさに、今ね、言ってくれあったみたいに大きさによると思うんですよ。だから、入り込んで、例えば1ヶ月ぐらいその何々市さんに行って、いろいろデータ分析してガッてやるってなったら、年間やっぱり5から10の間ぐらい。
そうですね。なんか、僕も今、実は夏原さんの話を聞きながら、年間6本7本できたら目いっぱいちゃうかなとか、ふと思って
い
出
やい
てて。
や、いや、その通りだと思いますよ。もうそのうちなんか頭の中混乱してくると思うんで。
ですよね。多分、時期的に被ったりとかもするってなっていくと、すごい、ね、タイムスケジュールと書類のバランスとかも大変なんやろうなって、すごい、今、聞きな
です
がら
よ。
感じてたんで。
昔の道路工事みたいに、6月、7月超えてから入札されると、後ろで全部やらなあかんから、時期は全部被ってます。
い
やい
やい
や、そんな
や、
感
そうです
じ
ね。
ですよね。うん。
そうですよね。かといってね、入札されるかどうか分からへんかったら、事前準備もしづらいとこもありますもんね。そこが辛いな。ある程度
確か
ね、見
に。
えてる仕事、もうね、一般企業さんがいついつオーダー入るからっていうんやったらね、1ヶ月、2ヶ月前から先行でデータ行ったりとかはできるかもしれないですけど、その辺もまた一般の企業さんとは違うお付き合いの仕方をせなあかん感じがすごく感じました
そう
ね。
ですね。なかなか、自治体さん相手が多いから、一般企業さんとは、この一般企業さんやられる、受けられたなんか事業のお手伝いみたいな、そんなイメージですね。あとは、なんていうんですか、講演会も請け負っているので、どっちかというと自治体職員向けの、こう、やる気を起こす講演会とか、そんなんは、今させてもらったりしていて、結構、なんていうんですか、いつか辞めるということを認識してない自治体の職員さんって多いんで、
そんな感じなんですね。
うん、だから逆算して今を考えるということを言うとみんなどうしようって言っておられる方多いんです。うん。なんか管理職になってもね、ボロボロになって退職しても何もせえへんとかね、言われる方多いし、華麗なる転身っていうかね、天下りみたいなのができる人って限定されてるじゃないですか。なかなかそこらへん、本当に今気づかないと間に合わないっていう。ずっと言ってるんですけどね。
おお、そうですか。
う
ある意味、
ん。
あれですね。講演活動をしながら、
うん。
今、いてる職員さんの未来図を書いてるみたいな感じですね。
そんな
そん
まあ、わ
な、
かんないことはないけど、なかなかね、流されていってしまうと、毎日8時半に行ってね、5時15分に帰ってたら、全然もうその後ね、ちょっと飲みに行ったりすると、1日終わっちゃって、どんどんどんどんそんな日を重ねていくだけなんで、やっぱり本当に真剣に考えるね、時間を、まあ、どんな方でもそうやと思うんですけど、1日10分でも20分でも持つっていうのはとっても大事なことやなっていうのは認識します。
夏田さん、5年後、ご自身の仕事の内容ってどうしていきたいですか？
ですよね。お金はもちろん儲けないとダメなんですけど、そうですよね。関わったところが、関わる前よりも変わってる、変わってもらえたっていう結果をきっちりと出せるようなことを5年後に向かってやっていきたい。だから今、今年、例えばこの事業やからこれでいいというのではなくて、5年後だったらこれは続いているのかとか、やっぱりブラッシュアップしていかないと、ね、住民の方もみんなついてこれないんで、やっぱり一番のメインって誰のため、何のためで考えたら住民さんやと思うので、ね、市役所の職員さんとか、役場の職員さんとか自治体さんに喜ばれるんじゃなくて、やっぱりその住んでる住民さんに喜ばれるような成果の上がる仕事を積み上げていきたいなっていうふうに思ってます。
それをね、少しでも早く達成するには、どんなメンバーがいてたら達成できそうですか？
どんなメンバー？
そうですね。
一緒にやります？
やりましょうか？僕でよかったら全然力貸しますよ。
いや、
全
でき
然
ることあ
ぎん、
ると思うんですよね、でもね。
まあ、全然情報源として使
うん。
ってもらったら、そっちでこんなどうことどうなっていうのは全然調べますし、経
うん。
験上話せることはたくさん。話してるか
ね
なとは思ってるん
え。
で。
うん。だから多分、ひょっとしたら、僕もまだ頭が半年ちょっとしか経たないんで、まだ硬い部分があるので、こことここが繋がるっていうのがね、いまいちこう、ピンとこないこともやっぱりあるので
そうなんですね。
こんなことできるよとかいうふうにね、教えてもらうこと結構多いんですよ、やっぱり。
でも
う
なんか
ん。
今、今日ね、このずっとお話聞かさせてもらってて、夏原さんが今やってきたことを今後活かしていくから、まだなんか、夏原さんのイメージしてるところよりも、二回りぐらいまだ余白あるんちゃうかなという感じがします。聞いて、い
そういうふう
や、
に聞
あ
こえ
そ
ま
こ
す？
と、そうそう、あそことも組んでも、こういうふうなやり方もいろんなあるんじゃないっていうのは、すごく感じた時間でしたね。
ちょっと参考に、
もちろん、ぜ
あ
ひ、
まりぐらいこう大きくできるように頑張り
でき
たい
る
と思
ように、まだ、この件に関してはね、収録以外でまた喋りましょうか。
います。はい。わ
こ
か
んな
り
や
まし
り
た。
方もあるんじゃないですか、みたいな形で話してきたらと思うんで。
はいはい。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日、夏田さん、お忙しい中ね、お時間いただきまして、ありがとうございます。
いえ、こちら
で、
こそ。
逆に、今日ね、この配信聞いてる方、医療関係者、福祉関係者、業績、侍事業の方もおられるんで、もし、夏原さんの知識と経験を買って一緒に何か仕事したいなと思っていただけたら、うちの公式の LINE アカウントにご連絡いただけたり、配信時はね、夏原さんの Facebook の SNS の分も配信させてもらいますので、直接ね、連絡取り合いしていただけたらいいかなと思いますので、皆さん、夏原さんと一緒に仕事するチャンスあるかもしれんと思う方、一回チャレンジして話してもらえたらなと思います。夏原さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。